はい、そういうわけで、てっちゃんさん、
はい。
アマゾンプライムビデオで、
うん。
コックソンという。
おー、あの噂の。
はい。噂？
なんか、ツイッターでめっちゃ噂になってた、一時期。
あ、ほんまに？
うん、めっちゃ。だから絶対見ないと思って。
なんでよ？
え、だってツイッターで噂になった漫画で面白かったの試しがない。漫画っていうか映画。
マッドマックスとか。
え、ラストシフトで俺はもう絶望覚えたから。
それ、一人の人が勧めただけじゃないの？
え、だからその一人の人が勧めてみんながめっちゃ RT してくるから。
う
ん、
はい。
面白いと思うじゃん。しかも RT 数も半端ないのよ。万とか超えるのよ、万とか。
それって人間食べガエルとかじゃないの？
それ。
で、吸血の群れのアイコンの人でしょ？
そう。
でもそれ辺をリツイートっていうことはみんな見てないからリツイートするわけ
なんじゃん。よくなくない？それ、その文化。
そうじゃなくて、マッドマックスとかみんな見てきて面白かったですとかって言ってるやつがタイムラインに溢れてたわけやんか。
面白かったよ、マッドマックスは。
とか、何？カメラを止めるなとか。
見てない、まだ。
僕も見てへんけど、見てへんけど、まあ面白いんでしょ？
うん、多分。
で、RN とかでリツイートじゃなくて一人が言ってて、うん、みんな見てきて、私も見てきました、面白かった
です。いや、でもコクソンは、他の人も面白い、うん、面白いとか言ってたから。
まあ、それは面白いパターンじゃないの？
いや、どうせ面白くない
と思う。なんでやねん。
いや、もうだ、俺映画は信じないことにしてるから。
あ、人の面白さなんて。
うん。特にツイッターは。
もうツイッター
じゃあ俺が見たい映画以外見ないっていうのに決めてるんだよ、もう。
あ、でもコックさんは見たくない要素があったと。
いや、見たい要素はあったのよ。なんかほら、あらすじっぽいのはよくかかるじゃん。
ああ。
なんか、その韓国の、
うん、
なんか日本人が、祈祷かなんか呪いみたいなことやっておかしくなっていくみたいなのっていうのは、面白そうじゃんって。果たして本当に呪いなのかみたいな。
いや、僕はもうそのコクソンが何なのかっていうこともわからなかったんですよ。
うん。
韓国映画っていうことしか、あとホラーっていう。
うん、あとツイッターで話題になった。
ね、アマゾンプライムビデオにあるから、あ、これはいいやんと思って、見始めて、衝撃受けたんですけど。
はい。
まず主人公が大柄なんですよ。
韓国映画にありがちな。
なんでなんでしょうね。
いや、親近感湧くじゃないですか。
で、大柄で、
ていうかね。
うん。
ある程度大人だったら大柄なんよ。
まあ、体重、歳とともに体重みたいな。
そう、滑覆がいいっていうことはそれなんですよ。なぜかというと、滑覆が良くないと信用できなくなるんですよ、人。
でも日本映画ってそんなに大柄し役ならあんじゃないですか。
だって、俳優で大柄っていうのは2枚目だからね。あ、じゃあ3枚目だから。
でも、孫元穂にしたって、コクソンの主人公の人にしたって別に男前キャラでもないじゃないですか。やっぱり大柄キャラやん、単なる。
うん。
で、もう一つ特徴としてその大柄がね、孫元穂とかもそうなんですけど、なんか大柄やけど、スーパーマンとかそういうんじゃなくて、
うん。
こいつなんか大柄のおっさんやなと思ったら、大柄のおっさんなりのキャラでしかないっていう。
そう、いいよね。
で、どっちかって言ったら、
うん。
クズ要素すらあるっていう。
見た目通りみたいな。てか、おじさんみたいな感じ、本当に。
おじさんプラス、おじさんやけど、なんかちょっと正義感が強くてみたいなことじゃなくて、
うん。
どっちかってなんか仕事好きあらばサボったりとかするし、なんかの
性格。だから、その辺にいる平均的なおじさんみたいなのをやってるわけよね。
ヒーロー性がひたすらないっていうか。
うん。だから、映画先進国としては。
なんちゅうの、もうほんまにコメディの主人公の方がふさやしいみたいなキャラ付けされてますよね。
うん。
シリアスな映画でも。
うん。
孫元穂の殺人の追憶っていう映画とタクシー運転手っていう映画もどっちもね、
うん、
やっぱりちょっとクズキャラなわけですよ。
親近感湧くじゃないですか。
クズ
完璧超人はマーベルの映画だけでいいってなるでしょ。
人殺しとかはしないみたいな。
まあ、それだから等身大的なクズさがあるわけでしょ。
てっちゃんが言うところなんか、どの手でしょうかね。なんか、まあ、パチンコとかあったら行きそうみたいな。
それでクズって言われたらもう悲しい。ま、豚さん、今ちょっと言い過ぎじゃなかった。パチンコとか行ったらクズってもうなんか
ひやこ
な。
子育てとパチンコ二択やったらパチンコ取るぐらいの。
ああ、それはクズかもしれん。
でも、子育てとかをする気持ちもあるって。
そう、わかるわかるわかる。だから、ビクズよ、ビクズ。
なんちゅうの、子供とかはなんか愛してるんですけど。
そう。
こう、100ついていかない感じ。あの子供とかを虐待して殺すとかまではせえへんけど。
わかる。だからパチンコ終わったら子育てするみたいな。
そう。いや、実際パチンコとかはもう韓国にはないんで、うん、もう滅亡したらしいんで、
うん、
劇中に出てこないんですけども、例えばグエムルっていう映画ではソン・ガンホは、
うん、
イカの足とか食っちゃうんすよ。
うん。
客に出すイカの足とかを平気で。うん。で、なんか、まともに働かへんけど、働かへんし、親父がほんとクズやなって、お前はって。言っちゃうけど、家族を守るために怪物と戦うみたいな展開にはなっていくんです、最後。
ボギーハンが来るじゃないか。
え？
え？
そう？似てるか？
でもあっちは、ちゃんとやってる、みたいなことやってクズじゃん。
そう。ちゃんとやってない感じ。
でも、その韓国の方は、
はい。
本当にちゃんとやってないけど、いざという時は守る。でも日本型クズは、ちゃんとやってる風に見えて、いざという時は守らん。
なんじゃ、社会的評価みたいなのは、ちょっと高めを意識してるっていう。
そう、ツイッターのフォロワー数多いけど、
うん。
実際はクズみたいな。
でもその、韓国の出てくる大柄の主人公って、ツイッターのフォロワー数とかは、
少ないし、
20ぐらい。
パチンコとか好きだし、エッチなお店とかも好きで、
そう。
で、酒もタバコもやって、借金もまあまああるけど、
う
ん、
そう。
いざっていう時には家族優先で考えられるってことよね。
そうやね。
いざっていうのは人生においてなかなか来ないから、ずっとクズ場面しか見れないんだけど。
でもそういうのがなんか殺人事件やったりとか、
ゾンビとか来たら、
そう、怪物とか出てきたりとかしたら、なんか意外に張り切っちゃうみたいな。
そう。
ところが、なんちゅうの？今まで良くなかったって。
うん。俺は生まれ変わる
って。もうどうしても、どうしてもここは、人肌脱ぎたいみたいなになるっていう。
うん。
まあ、トラさん
ね。家庭があるトラさん。
あ、そう、家庭があると。トラさんってクズやん。あ、だからあれか。トラさん的なキャラなのかな、こういうのって。
だから、昔の日本の親父みたいな感じよね。
なんで韓国映画そういうあれやのに、日本映画、まあ日本映画見てないけど、でも予告編とかだけ見ても普通にオカラとか出てこないし、主人公として。
でもね、え？おい、桜って。
うん。
お兄ちゃんって。桜が可愛いんですよ。でもやっぱりね、
はい。
桜の旦那さんが一番いいキャラ。
っていうか、いいっていうか、超人ですよね。
そうね、兄さん。いや、今のはさすがに、まずいんじゃないですかね。え？おい、俺が何かまずいこと言ったのかい？って。
うん。
その、江戸っ子ペラめみたいな口調で。
はい。
いや、兄さん、ここは押さえて。押さえてください。
あー、もう分かったっていう。
あ、うん、じゃあ、俺はいらないってことかいって。
そう。
分かったよ。じゃあ出ていくよって。やめて。おい、タコ。みたいな感じがいいよね。
そう。で、お兄ちゃんが本当は一番辛いのね。
うん、もう桜が良くないわ、一番。桜が一番いい。
わかるわよ。お兄ちゃんが一番辛いもんね。
毒妹だった。
ヒソって。
毒妹。
去っていくときにいらんこと言う。
うん。
トラさんの世界観をちょっと補強していくっていう。
そう。で、お父さんとかお母さん、いいんだ。あんなやつはもう、いないと思った方がいいから。
いやーねー、まあそれはいいんですけど、このコクソンっていうのも警察官やってるお父さんが、 大柄なお父さんが主役で、うん、娘とか、嫁とか、お母さんとかいるんですよね。で、ど田舎で、はい、コクソンっていうど田舎で暮らしてるわけですよ。
あ、村の名前なのね。
そうそう、コクソンっていう。で、やっぱりどこか、なんちゅうの、ダメ警官みたいな扱いみたいですけど、ショーでは。
うん。
でも、家族を愛してることに関しては人一倍みたいで、うん、娘とかすっごい大事にしてるわけですよ。
はい。
忙しいけど、なんか休みの日は遊びに行くみたいな、一緒にね。
駄菓子忙しいけどね。
そうそう、忙しいんで、お前いつも遅いなとかって仕事くんのって、言われるけど、
うん、
嫌味とか言われるんですけど、でも、まあ、家族のために、つつましく生きてるんですけど、うん、そういう村で、不可解な殺人事件が頻発するわけですよ。
ほう。
いきなり、その家族の誰かが発狂して、
うん、
家族皆殺し、みたいな。
もうめちゃくちゃやばいじゃん。不可解すぎるだろ。
で、皆殺しにした上になんか、もう本人、わけわからんことばっかり言って、しかも、体中に、なんか、発疹とかできてるし、
やばくない？なんか伝染病とかみたい。
そうそうそうそうそうそうそう。何なんだこれはって怪現象やないかって言ってたら、その噂話があって、うん、どこそこの山のところに、謎の日本人が住んでて、うん、そいつが、なんか動物の血を吸ってるとこ見たぞ、みたいな。
やばいな。
うん。あいつは悪魔じゃないのか。で、こういう呪いとかかけてるのはあいつやって噂があるぞって。
うん。
いや、そんなバカな、またまたそんなこと言って、しょうもないこと言ってて、もう、警察の同僚も大柄なんですよね。
うん。
なんか大柄同士で、バカなことばっかり言ってたんですけども。でも、ある時から、自分の娘もなんかちょっと、おかしくなってくるっていう。
やばなってきてる。
やばなってきて、隣のおばさんを刺したりとかするんですよ。
もう相当やばいやん。殺人事件じゃん。
もしかしたらこれをそのままほっといたら、家族皆殺しみたいな、他の家みたいになっていくんじゃないのかって言って、お母さんが、私が有名な祈祷師知ってるから呼ぼうよって。
有名な祈祷師？
うん、霊能者。
うん。
お祓いしてもらおう、お祓いしてもらおうって言って、まあ、その家族の安全には帰られへんから、そんなに祈祷師入れて見てもらおうかって言って。
うん。
その霊能者って、これはやばいって言って。
うん。
今すぐ除霊しなきゃって。その、霊能者がね、白石監督の映画に出てきそうな感じの雰囲気なんですよ。韓国人やけど、うんうんうん、なんかもういきなり偉そうみたいな。
うん。
ちょっと、オラついてる感じなのよね。
うん。
いやー、これもやっべーわーって。言う通り、条例しないと本当にやばいぞって。で、俺の、この霊視によると、その日本人が呪いかけてってる、それ、ほんまだわって。
ああ。
あいつはマジでやばいから、こっちから、呪文かけてあいつを殺すみたいな。
やばくない？その霊媒師。マジで言って。
いや、もういきなり超自然的なこと言い出すわけですやん。
うん。
で、じゃあ儀式やるからって言って儀式やるんですけど。
うん。
その儀式が、超うさんくさいのよ。
うん。
もう刀ブンブン振り回して、わけわからんコスプレして。
うん。
なんかみんなで、弟子みたいなやつが集まってきて太鼓叩きながらやるっていう。マジかって。うん
きつーってやつね。
きつーみたいな。
うん。
で、この不可解な事件が、一体、その、ね、山で暮らしてる日本人っていうのはほんまに悪魔なのか、なぜ人々が発狂して、家族皆殺しとか、この村に起こってることは一体何なのか、大柄の家族がどうなってしまうのかっていう、全く先が見えない。
うん、全く見えない。
見えない。
祈祷師もきついし。
はい。そういう、もう何と言うたらいいのかわからない、どうなっていくのこの映画はっていう。
ミステリー仕立て。
もうほんまあれですよね、白石監督の映画を初めて見たときに、これ、何の映画なんや、みたいになっていくのに似てるっちゃ似てますよね。
はあ、はあ、
こういうのって。まあ、映像とか相当綺麗なんですけど、お金もかかってんなっていう感じがするんですけども、うん、これ、てっちゃんさん見てどうでした？
いや、見てないんですよ、だから。
え、見てないの？
うん、だから見てないんだって、コックソン。
あ、ほんまに？
うん。
あ、見てないんや。
見たい。
じゃあ、あんまり言わないんですけど。
うん。
このね、日本人っていうのがまず、衝撃やった。
うん。
日本人が住み着いてて、村に。
うん。
日本人だから怪しいって、なかなかの僕ら視点ではないじゃないですか。
はいはいはい。
確かになんか村に謎の外国人とかが住んでたら、っていう、そういうファクターって、例えば日本の舞台の映画とかって何でも作れそうですよね。
うん。
謎の外国人が住んでたら、謎の外国人実は、悪魔の使いでさ、とかって言ったら、なんか説得力出てそうじゃないですか。
うん。
だって謎の外国人やし。
うん。
その立場が、韓国においては日本人やったら機能するって。
まあ、謎の外国人であることは限りないからね。
で、そいつの家とかに訪ねていくわけですよ、主人公が。
うん。
そしたら、日本語のなんかノートとかが転がってたりとかするわけですよ。
うん。
で、僕らからしたらただの日本語のノートじゃないですか。
はい。
怪しいって。
確かに。だって海外では、これ読めないわ、何語かしらって言って、だいたいラテン語とかだったりする。
そうそう、ラテン語とか、なんか、あーって全く読めないことで何か書いてるみたいなんてのも怪しさの塊じゃないですか。あーもうこれなんかあるわって。
うん。
実際、それの意味が分かった時が、なんていうの？恐怖の始まりみたいな。
うんうんうんうん。
僕らからしたら日本語じゃないですか。日本語のノートとかじゃないですか。本とか転がってて。
うん。うん。
そのおっさんの家。で、おっさんはなんかふんどし閉めた。閉めてうろうろするおっさんなんですよ。
やばくない？
変な下着着てたって。おむつみたいなやつを履いてうろうろしてたって。
うん。
やべえわ、あいつはって扱いなんですよ、その映画の中では。
うん。
あ、そっかーって。こっちからしたら、ただの日本のおっさんやんっていうのが向こうからしたら、激ヤバやねんなって。
うん。
ただの日本のおっさんっていうのが、まあ、ふんどし、そんなないよ。
うん。
ないけど、なんかそういうの、で、日本語でああだこうだ言ってるわけですよ。
はい。
何言ってんか分かんないって、怖いって。
うん。
で、俺はそんなことやってないよ、とかって言うわけですよ。おっさんはね。
はいはい。
じゃあ韓国人が、こいつ何言ってんだってなるって。
怖いね。
怖い。わかるように話せって、お前は何者なんだって。いや、だってお前言っても信じないでしょとか。
でも、うわぁ、やべえって。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なるほど。
なんか、新鮮。
でも謎だね。日本人が日本語でここにいるっていうの
は。はい。なんか、結構前から住んでる的な。そして日本人がなぜこんな、韓国の村に住んでんのか、誰も理由を知らない。
うん。
なんかいつの間にか住み始めた。謎謎
が謎を呼ぶ。
で、
そし
てあいつが呪いをかけたとかって言われたら。
そいつが住んだ時に、はい、その呪いみたいなのが起こっていると。
もうだって、そいつが住んですぐ呪いとかじゃないけど、そいつが動物の血を吸ってるみたいなのを見たみたいな噂話が広まってんのよ。
うん。
で、襲いかかられたみたいな。
うん。
それ以来、この村で起こってるそういう殺人事件っていうのは、やっぱり日本人だから変な呪文とか知ってるんだよって。
ああ。
だって日本人だもんっていう。
うん。
韓国人じゃないでしょって、その呪いとか知ってるってもおかしくないやんっていう。
うん。
わかんないもん、あいつのことっていう。
なるほど。
だって意味もなく住んでるしって。
確かに。
で、霊能者は、もう確実にあいつやばいわって。こっちから先制攻撃で、殺を打ち込むからって。
殺
とかって言うんですよ。もう、あいつは、生かしておいたら確実にやられるってこっちがって。
うん。
だから撃つから協力しろって。はぁって。
はぁってなるよね。
100万ぐらいかかるけどよろしくっていう。はぁって。いやでもまあ娘が死んだりとかしたら嫌だから。
うん。
ああ、かかりますかって。でも有名な霊能者やからもう、ああ、はいって。
うん。
いやーって呪文やるんですけども、どう考えてもそのね、踊りとか、
うん、
儀式が、
うさんくさい。
うさんくささの、うさんくささの塊、だから白石監督の映画で言ったら、龍拳とかそういう。
あー、ノーマクさんバンダーマンさん。セイとか
言ってる。セイがノーマクサンマンバサラーが言い方いい加減になってるんじゃないのっていう。
ああ、ちょっと適当なってきてるよね。
そう。もうねえ、雲水の師匠の龍玄が来た時にの祭壇みたいなの作ってましたよ。
うん。
なんか、これ、この野菜とか置いて意味あんなみたいな感じの。
うん。
なんかあんな。
なるほど。
あんなんやけど、俺はもう感じてるみたいな。
もう、全然殺を送るわ。
うん。家族全員で協力せんとやばいからって。
うん。
もうこれ、戦いだって。
やばいのはお前だってなるっていう。そう。
このね、村に起こってる怪異と、この霊能力合戦みたいな。
うん、
っていうか、そいつ自体が、やばい噂はすんごい広まってるんですけど、
うん、
もうその霊能者はね、その、日本人のジジイが山に住んでるやつが、うん、悪霊だって言うんですよ。
悪霊まで言う？
え、いや、でも、普通に住んでて、そこで暮らしてるジジイが、
うん、
普通の人間が霊ってあるんでしょうかって。
うん。
だって人間でしょって。
うん。
人間なのに霊って、生きてる霊って何ですのって。
うん。
いや、だから、素人はそうだろうねって。
まあ素人はそうだろうなって。
そう。
その言葉好き。
そう、生きてる人間だから霊じゃないって。って誰が決めたって。
うんうんうんうん。
生きてる人間だって霊もいるんだよって。
ああ、素人さんは怖いって。
そう。ああ、だから騙される。もうそれだから殺されるんだよって。
うん。
うん。って言われたら、はあって。まあ何しろただの、そんな世界に詳しいわけないじゃないですか。
うん。
で、有名な霊能力者って言われたら、もう信じるか信じないかしかないでしょ。
うん。
どうします？てっちゃんさんがなんか、例えば道でよく会うおじさんとかがいて、
うん。
毎日なんか、ああ、兄に大きいねとかって言って声かけられるみたいな、どこにでもいるおっさんですよ。
うん。
霊能者が現れて、じゃあ毎日最近、悪霊と会話してない？
だからやばない、それ。
はって。
うん。
いや、僕、霊とか見える人じゃないですけどって。
うん。
あ、そうって。でも、朝、変なおっさんと会話とかしてへんって。いや、おっさんって、俺、普通のおっさんですよ、その昼間にいるしって。
うん。
あの人でしょって。そう。あれ、霊だよって。
やばい、怖い。
だって、周りの人もみんな見えてるしって、いや、人でしょって。
うん。
人が霊になることもあるよ。
マジか。あ、あの概念が覆されるわけだね。幽霊っていうのは周りから見えないものだとみたいな、とか、透明とかそういう感じだと、だと思ってたら、いや、普通の人も悪霊になるからみたいな。
あの、霊っていっぱいいろいろなものがいるからって。
あ、そっか、限定してたな、確かに種類を。
肉体は持ってないって誰が決めたのって、霊が。生きてないとか。
なんかね、その霊能力者ね。
はい。
めちゃくちゃインチキ臭いし100万円も取るけど。説得力がちょっとあるのがやばい。
あのなって、その思い込みがなって、命取りだぞ。うん、
やばいやばい。
もう死にたいんだったらもう死にたくていいよ。
ね、いいよいいよってやつね。俺のこと信じなかった、うん、じゃあそれはそれでいいよ、
うん。じゃあもうここで打ち切りで帰るからっていう。誰が守れんのってお前を。
うん。
って言われるっていう。でも、ぐーってなるしかないじゃないですか。だって、霊のことなんか知らんし。
うん。
あの、おっさんが霊じゃないなんて誰が決めたのかって言われたら、確かに、誰も決めてなかったって。
うん。
うん。そういう映画ですね、これ。
怖いっすね。見たい。
あの、てっちゃんさんが言うところな。
うん。
あの、謎をこう、探っていくしかないみたいな。
ミステリーホラー系。
だって分からんねんもん。ひたすら、だって殺人事件だけが起き続けるっていう。
うん。
で、その犯人が霊やって言い出すねんで。しかもその犯人の霊が、あっこに住んでるおっさんって言うねんで。
もうやばいさ。あの、殺を送るとかじゃなくて殺しに行くしかないじゃん、もう。
そう。でも、大丈夫って。
うん。
協力さえして、あの、金さえ払ったら、
俺が何とかしてやる。
強力な殺を打ち込むからって。
あ、こいつも強いんだね。
あの、儀式がいる。
で、その、やたらめった包丁振り回す儀式な
んだけど。そう、太鼓とか叩いて。なんかね、そのね、包丁持って、なんかいろんな必死に踊りするんですけど、
うん。
なんかその、踊り終わった時のあの、包丁とかの投げ方が、
うん、
すんごい、お前今適当に捨てなかったって。なんかしんどいからもうやめたよな、みたいな。ちょっと不安がある。
100万円払ってるんだぞ、こっちはって。
なんかどこかしら投げやり感があって、
うん、
この霊能者も後輩ってなる。どっちを信じたらいいんだろうっていう。
なるほどね。怖いなぁ。
国村。
見たいわ、見るわ。アマゾンプライムで。
この大柄一家と、このコクソンという村と、そして、その謎の日本人、霊能者。
うん。
一体どうなってしまうのか。
うん。めちゃくちゃ見たい。
もうマジで、なんでしょうね、ホラー映画、とだけしか言えない感じがすごい。
うん。
ようこんな映画作ったなっていう。あとキリスト教要素がすっごい高い。
キリスト教要素。
こんなね、なんかあのはちゃめちゃなホラー映画に見えて、実際前半とかギャグとか結構多いんですよ。うん、コメディ要素っていうか、だからその主人公がその大柄のトラさん的なやつじゃないですか。
うん。
だから。あの、ずっこけシーンみたいなのが割とあったりとかするんですけど。
うん。
一気に後半からシリアスな要素が増えてきて、まさかっていう、うん、その宗教ネタというか。
ええー、そんなに。
あの、福音書とか、旧約聖書とか。
そこまで？
いや、本当に。あの、そういうモチーフにしたネタが出てきて、ああ、そういうことか、みたいになっていきますね。あの、哲学的な話になっていきません、どっちか言ったら。
ホラーから。
はい。
インチキ霊能力者とか、そう悪霊とかから。
はい。
福音書とかになってくる。
なっていく、そういうスリルが。
地獄とは神の不在なり的にな、天界になって
くる。なっていく。
だから信じるとか、
そうそうそうそう、
悪霊を信じるとか、霊能力者を信じないとか。
そう。もう、問いかけがやばい。 あの、キリストと、ね、あの、弟子たちの問答みたいになっていく。
はぁ。
十二使徒とかの。
うん。
うん。
見たくなってきた、ガゼン。俺そういうの好き。
言うたら要素が多い。いろんなことがこう絡み合って。
いろんな解釈ができると。
言うたらあの、何考察がはかどる。
わあ、アニオタが好きな。
そう。あの、もう、コクソンのアマゾンプライムのレビューとか見たら、
うん。
見たやつの考察、
考察レビューがやばい。
あの、はかどりすぎて、とんでもないところで妄想してるやつがいるレベルなんで。
マジか。
そう。もうキリストとペトロのやりとりみたいな。
はあ。あとは信じるか信じないか。
信仰とは。
うん。
とか、悪魔とは。
うん。いやー面白そう。
いやーねー、対策ですわ。
対策まで言う？
うわー相当、なんでしょう、こんな映画、よう作ったねって、ま、時間も長いしね。
はあ、もう見たい、見たい。
ホラーなんですけども、ホラーって大体、なんかホラー映画って不謹慎じゃないですか。
うん。
大体において。
うん。
なんか風格までありますもんね。
この風格まで？
なんか知らの。ええー、ってここまで人の、なんちゅうか何かを揺さぶってくるかなっていう。
うん。
ちょっと、てっちゃんに見てもらわんとあかんわな、これは。
見ます。
コクソン。
はい。
で、あの、小ネタなんですけど。
はい。
てっちゃんはあの字幕版が好きやから多分字幕版で見ると思うんですけど。
うん。
僕はあの吹き替えが好きやから吹き替えで見たんですよ。
はい。
吹き替えで見ると面白くて。
うん。
途中ね、あの、主人公と、その謎の日本人が対決する場面があるのね。
うん。
で、主人公は日本語話せへんから、
うん、
日本語、昔日本に住んでたことがあるっていう知り合いを連れてくるわけですよ。
はい。
で通訳させるんですよ。
うん。
で、通訳しろって。
うん。
で、お前誰だみたいなこと言わして、お前誰だって言うんですよ。
うん。
で、日本人が、言ったってお前信じないだろうみたいなことを日本語で返すんですけど、
はい。
なんて言ってるんだって、あの、なんか信じないとかって言ってますみたいなことを。
うん。
全部日本語って。このシーン、きっつーってなる。だから、その、日本のおっさん役の人は日本の俳優なんですよ。
うん、
だから素で日本語喋ってるんですけど、
うん、
その韓国の俳優の二人も、日本語吹き替えなんですよ。
うん、ああ、なるほど。だから日本語同士で会話してるのに会話が通じなくなってる。
日本語同士で会話してるんですけど、一人は、あの、日本語を日本語に通訳してるんですよ。
きつい。
あの、今までの、なんか吹き替えの映画で、なんか翻訳、通訳するみたいなシーンがあっても、
うん。
なんか、そこだけ言語になってたりとかして、
うん。
うまく機能してたじゃないですか。
はい。
言うたらドイツ語喋るやつがいて、ドイツ語に通訳して、英語に直して、話すみたいなシーンでも、英語のとこだけ吹き替えしてるから、英語対ドイツ語やったでしょ、
うん、
あ、じゃあ日本語対ドイツ語になってて、その英語の部分が日本語やから、日本語にこの人はドイツ語を通訳してんねやっていうことで、吹き替え版は処理できたじゃないですか。
はい。
でも全部日本語だとしたらっていう。
きつ。
これちょっとね、あの、その映画の本質とは全然関係ないし、 単なる吹き替え版っていうものの都合でしかないんですけど、
うん、
頭おかしくなりそう。
悪霊に取り憑かれてるじゃん。
お前は誰だって通訳しろって言って、
うん、
あ、お前は誰だって言ってますって。通訳じゃないやんねって。いや、だから、そういう意味でも日本人が出てるって不思議な感覚ですよね。
そういうところもうまい具合やったんでしょうな。
まあ、意図はしてないんでしょうけど、でも日本人が見て、あとなんかやっぱり韓国映画とかぼちぼち見て思うのが、
うん、
韓国の風景とか、その田舎の感じとかって、日本の昔にちょっと似てるんですよね。
ほうほうほうほう。
やっぱり、もう同じ味やっていうことを、なんでしょうな。
うん。
距離的にも近いですもんね。なんかなんかやっぱりどことなく懐かしい風景なんですよ。で、そこでその階段めいた話するわけじゃないですか。
うん。
その階段って日本のものみたいな印象あるけど、
うん。
韓国舞台のそういうちょっと懐かしい田舎みたいな、田舎風景みたいなところの階段って映えるわって思う。
ああ、いいね。
日本の階段と同じような雰囲気が出てくるから、やっぱりこっちにもこんな感覚ってあんねんなっていう。実際どの程度あんのかは知らんけど、少なくともこの映画見る感じで言ったら、うん、だから階段好きとかたまらん感じですよね。
見たいなぁ。全部俺の好きな要素。
そう、階段っていう。
階段、ミステリー、よくわからん。うん、で、そして宗教的な。
はい。
見ます。
はい。そして、昨日。
はい。
ギリギリ滑り込みで見てきたんですけど、ウィンドリバーっていう。
うん。俺は今週見に行く予定なんだよね、休日に。遠いからさ、やってる映画。
ああ、なんか、チャタンの方で。
そうそうそう。
ウィンドリバーね。
うん。
その、てっちゃんさんが見るから、もちろんネタバレとか一切しないんですけど。
はい。俳優が好きなんですよね。ジェレミー・レナーが。
誰？
だから、ホークアイの人。
ホークアイの人なんや、あれって。
うん。
確かに似てたな。
似てたっていうか、本人だからね。
ああ。なんとなく見覚えあるやつやなって思ったんですよ。この映画はね。
うん。
面白い。
面白い？
うん。これもね、ミステリー。
なんか寒い地域だしね、アメリカの。
インディアンの居留地。
うん。
やし、てっちゃんが好きな、山での遭難っていう要素がある。雪山での遭難。
もうめちゃくちゃ見たい。見たいから、もう喋らないで。
全部見終わった後に、
うん。
てっちゃんが、はぁ、そういう話やったのかってなる。
そこまで？
なるね。もう今だから、てっちゃんさん全然前知識ない感じでしょ。
何もない。
その状態で見た方がいいよ、ウィンドリバーは。
見たいから。
うん。あと、なんか、今度、最大の登山映画が来るらしいですよね。
最大の登山映画？
はい。
何ですか、それは。
オーストラリア映画、クレイジー・フォー・マウンテン。
なんかタイトルからしてやばくない？
いや、もう、なぜ人は、危険な山に登り続けるのかっていうのをテーマにした映画が、大絶賛、
うん。ドキュメンタリー的な？
そうそう、大絶賛みたいなのが来る。今度公開される。もう予告編見たんですけど、
うん。
登場人物が、危険なことしかしてなかった。
やばいな。
岩壁をなんかよじ登ったりとか、
うん、
岩壁からモトクロスバイクで飛び降りたりとか、
うん、
バカなのっての。
いいね。
これは、もしや、もしかしたら面白いかもしれんし。
もしかしたら全然面白くない可能性もある
。山登るだけでしょ、みたいな。
ただの危険な映像集だけかもしれないしね。
ただなんか、そのオーストラリアで、大ヒット的な。ああ、全国800万人の登山ファンに送る究極の登山映画っていう予告編
だったから、うん、見たい
煽りすぎーって思った。
うん。
東京では7月からやってるらしいですよね。
ああ、ぜひとも見たいですね。
関西は今度公開。あとIt Follows の監督の新作がまた公開されますね。うん、
見た映画ばっかりですね。
オタクが美女と知り合うわけですよ。
うん。
で、むっちゃ仲良くなって。
うん。
で、こう、多分性的な関係にまで発展するんでしょうな。
うん。
で、やった超ラッキーって思ってたら。
うん。
次の日その彼女の家が。
うん。
ガラーンってもぬけの殻になってる。
何怖い。
住んでたはずなのに急にいなくなってて、なんか、家が廃墟みたいになってんねんけどって。
うん、なんか、日本昔話みたい。
なんか荷物とか全部ないし。
うん。
で、そこで謎の記号を見つけるわけですよ。
うん。
この記号に何か秘密が隠されてて失踪の謎があるんでは。
うん。
って言って主人公がその暗号をもとに自分のお立ち式を総動員するらしいんですけど、
うん、
で、いろんなとこに当たりまくって探してったら、
うん、
恐るべき事実に突き当たるみたいな。
何それ、ちょっと面白そう、オタが。
そう、この世の隠された恐怖に。
うん、この世
でも分から
気づいちゃう。
わからないんですけど、予告編からでは、
うん。
ただなんか、もうそんなん言われたら面白そう。
面白そう。
いやー、見たいですね。もう次から次へと。面白そうな映画ができますもんね。
見たいな
ぁ。It Follows の続編とかもあんのかな？
続編はいらなくない？
いや、でもあんだけヒットした映画ですもんね。2。
It Follows 2、ついてくる者たち、
はい。はい。いやー。てっちゃんさんは次見る映画とかって決まってます？
見たんですよ、もう。
何を？
ミッションインポッシブル、フォールアウト。
あー、フォールアウトか。面白いの？
あのね。
うん。
今年一番面白い。
え？
もう。はっきり言います？
はい。
今年一番面白い。
もう？
もう。
え、でも何作目なんです？
もう、6作目？
ぐらいやんね。
あのね。
6作目とかが面白いの？ロッキーみたいな。
見に行ったんですよ。
はい。
めちゃくちゃ面白かった。
今まではどうなの？
今までも面白かったんだけど、
はい、
過去最高に面白かった。
え、右肩上がりってこと？
うん。もうやばいんですよ、トム・クルーズが。
僕ちなみに、ミッション・インポッシブルシリーズって2ぐらいまでしか見てなくて。
もったいない。
1とか2とかなんか見る限りの印象ですよ。
うん。
まあそこそこのアクション映画なんじゃないの？みたいな。
いやいや、
うん。
今世紀最大のアクション映画。
その後のやつの方がぶっちぎり面白いの？
ぶっちぎりでやばい。
3とかの方が面白いってこと？
うん。いや、もう6が一番やばい。
で、6が今までで一番面白いの？
うん、一番面白い。で、一番アクションしてる。
で、6から見たらまずいんでしょ？
いや、まずくないよ、別に。
いや、繋がってはないの？あれって。
いや、繋がってはいるのよ。
ほうほうほうほう。
繋がってはいるけど、特に、ストーリーはそこまで重要視しないから。
その、繋がってる部分は知らなくても大丈夫？
大丈夫。
1、2、6とかでも大丈夫なの？
大丈夫。大丈夫であるんだが、
うん、
どうせなら、
はい、
あの、順番ずつ見た方がいい。
見たらあのネタが、みたいなのがわかるの？
そうそうそう、なるし、登場キャラが、ああ、このキャラまた出てきてるんだ、とか。
続投するキャラとかいるのあれって。
いるいるいるいる。
タコ社長みたいなやつが？
そう、いる。
はあ、毎回あれですの、あの、トム・クルーズが、久々に帰るとこから始まんの？
うん、今回は、
うん、
いきなり任務を受けて、
はい。
で、このテープは自動的に消滅して、
はい。
で、そっからですよ。もうね。
やばいよ、トムさん帰ってきたよ。
もうね、アクションがマジでやばい。うん、
はい。
なんか、いきなり大気圏ギリギリレベルから、
はい。
降りて、
はい。
パーティー会場に潜入するし。いや、何の意味か分かんないんですよ、全く。
パーティー会場行ったらええやん。なんで大気圏の外から行くの？
分かんない。
相当厳重な壁に囲まれてる。
しかも、
はい。
しかも本人が飛んでるらしいんですよ。
大気圏から？
なんか雲の上からめっちゃ。
雲の上からダイビングするの？
うん。で、あの、雷、雷雨の中ね。
で、どこに行くの？
パーティー会場に。
いや、普通に訪ねてたらあかんかった。
いや、あの、なんかね、超上から行かないと、厳重な警戒してるのかな、みたいに思うじゃん。
そんなパーティー会場ある？
と思って、
はい、
実際に全く関係なかったのよ。
普通に玄関から入れたみたいな。
で、今回は、
はい、
もうほぼトム・クルーズがやってると。
こう、ジャッキーチェンみたいになってんの？
でもジャッキーチェン超えてる。マジで超えてる。
超え
てる。
あの、
うん、この、6倍ぐらい超えてる。やばいのよ。とにかく。
はい。
その、雲の上からのダイビングで、
はい。
どぎも抜かれるし、いきなり。
はい。
なんか、トム・クルーズらしさもめっちゃ出るし。
てっちゃんの思うトム・クルーズらしさとは？
やっぱあの笑顔？
じゃあ、笑顔がいっぱいあるってこと？
笑顔がいっぱいあるし、
はい、
もうおじさんですよ、とっても。
うん。
もう50過ぎてるんじゃないの？
それが、だって1の時ってもう20数年前とか下手したらそんなんですよね。
うん。
その時の数段激しいってこと？
そう。もう、あの、俺が見た限り過去一番のアクション映画だから。
そのミッションインポッシブルシリーズとかっていうくくりじゃなくてってこと？
くくりじゃなくて、もう、なんちゅうことすんのトム・クルーズみたいなのが、連続で続く。ずっと続く。
アクション映画としておかしいってこと？
やばい。
ほーほー。
もうすっごい、なんか雲の上からダイビングしてパーティー会場突入するし、
いやまあ、だから、言うたらそういうことでしょ。あの、パーティー会場一つ行くのですらそこまでやるぞ、みたいな。
そうそうそうそう。全く、あの、雲の上からの必要性はなかったのよ。
じゃあ、そこでそれやったらもう先が思いやられるみたいな。
やばいやばい。そうそうそうそう。だし、
はい。
その、ミッションインポッシブルらしさ。
絶ちゃんが思うミッションインポッシブルらしさとは。
だからその、なんつうの、変装とかギミックとか。
おー。でも急に変装とかだったら成層圏からダイビングするのに比べてどうでも良くなってきましたね。
うん、どうでもいいんだけど。とにかくやばいのよ。その辺も変装らしさとかも出んのよ。
ああ。
実は俺でした、みたいなとか。
ああ、どんでん返し的なの？
そう。で、あとはトム・クルーズが、その肋骨折った場面とか。
何それ肋骨折った。
あの、ビルからビルへ飛び降りるシーンがあるのね。
はい。
飛び移るシーンが。ずっと走って、また全力疾走するのよ、トム・クルーズがずっと。
うん。
で、そこでビルからビルがピョンピョンって行って。
カリオストの城みたいな。
そうそう、本当は、
はい。
ピョーンって行って、そのままスタッて行って走る予定だったんだけど、
はい。
距離が足らなかったみたいで、
はい。
あの、腕だけで捕まって、体ごとガンってビルにぶつかんのよ。
はい。
で、う、痛いみたいな感じでなんとかよじ登って走っていくんだけど、
はい、
実際はそのシーン、骨折ってたみたいで。
むっちゃしすぎやろ。
で、NG シーンみたいな感じなんだらしいんだけど、
エンディングで出てくるの？ NG シーン。
いや、出てくるんじゃなくて、で、トムが、
はい、
これ今の映像見せてって言ったら、よく撮れてるじゃんって、これ使おうよって言ってそのまま続行になったっていう。
エンディングで NG シーンとか出てこない。
出てこない。だからもうこれが NG シーンだから。
ああ、折っちゃったよ、ドンみたいな。
そう。ないのこれ、カメラ止めて、カメラ止めて、みたいな。もうね、すごいわけよ。とにかく。
でも、
しかも映画自体が長いし。
はい。
140分もあんのよ。
てっちゃん今まで散々アクション映画を見てきた人類ですよね。
うん。
それが今さら言うの。
うん。もう、
しかもミッションインポッシブルで。
出てくる女優？
はい。
超可愛い。
ほう。
もうビビる。
ビビる。
ビビるぐらい可愛い。
そこまで。
あの、カメラを止めるなが今人気で人気絶頂らしいけど、周りでは。
はい。
お願いだからミッションインポッシブル見て。マジでやばい。この映画本気ですごいわ。アクションに次ぐアクションでアクションでアクションよ。
アクション映画好きとかってこれ見てないとやばいレベル？
やばいやばいやばい。あとトム・クルーズ好きなのにこれ見てないのもやばい。
あの、アウトロー好きやったんですよ。
じゃあ絶対見た方がいい。
なんでよ。
絶対見て。なんかもうトム・クルーズってマジでやばいなってなるわ。映画だわ。生きる映画。56歳よ。
ミスター映画？
うん、もう56歳よ。
スタローンとか超えたの？
超えてる超えてる。
誰がトム・クルーズがスタローン超えるって予想した ?30 年前に。
お前サイエントロジー入ろうかなと思うレベルのあの映画見たら。おかしくない入ってもマジで。
最高のアクション俳優とかってあんまり思わなかったですよね。ただのイケメン。
最高のアクション俳優ですね。
カクテルとかやってた人ですよ。
そう。
トップガンとか。
うん。
そんな体張る人かって思ってたよ。
いやー、だってトップガンもやりますからね、新しいやつ。
え？
え？
は？え、え、何？え、何なの？新しいやつってリメイク？
ええ、だからあの、年取ったトム・クルーズが主役のトップガン。
続き？
うん。
え、しかも、トム・クルーズはそのまま出んの？
うん、教官になって出る。
何それ？
新作。
怖いね。え、
2？ まあ、2だね、早く言えば。
え、何
トップガン、マーベリックってやつ。
いや、30年ぐらい前じゃないの？
うん。
え、やんの？
やる。来年やる。やばいでしょ。
キーグルって、
キーグルだから、ミスター映画なんだって、マジで。
いや、カクテル2。
もうやるかもよ。だってトップガンもやるんだし。ミッションインポッシブルもずっとやってるし。
カクテルって相当面白かった記憶があるんですけどね。
うん。
今の技術でやったらすごそう。
マグノリアとか面白いよ。
まあ、別に主役とかじゃないでしょ、あれ。
じゃあ、俺の好きなバニラスカイ。
ああ。
マイノリティリポートも好きだったし。
ああ。
で、やっぱり感動するって言ったらザ・エージェント。
あとあれ。宇宙戦争2。
のもあるかもね、もう一回死んで、あの、風は克服してきたって。マスクした宇宙人がまた攻めてきた。イブとか飲んだり、タウリンとかガブ飲みしてるっていう。まず薬局から襲うっていう。
イソジンとかね。
うん。
はぁ。
もうね、ミッションインポッシブルはすごい。で、その中で、出てきたバネッサ・カービーっていう、
うん、
女優がいるんですけど、
はい、
超可愛いんですよ。マジで超可愛い、超可愛すぎて、
うん、
今トム・クルーズ付き合ってるんだって。
なんかトム・クルーズがネットでポルノが見れるって言ってうろたえるみたいなよくわからんニュースありましたよね。
あれは良かったよね。待って、今の話は本当かい？
そう。
本当にパソコンでポルノが見れるのかいって。
うん、
ああ、本当だよ、トムって。もう一度聞くって。本当なのかいって。あのニュースいいよね。
どういう意図なのかわからない。
え、だから、マジかみたいな。
それとフォールアウトとなんかこう。ねえ。
もうアクションに次ぐアクションにアクションのアクションよ。わ、あ、だってね。
はい。
ヘリコプター敵が乗ってて。
はい。
爆弾の起動スイッチ持ってるんですよ。
はい。
で、なんとかトム・クルーズも敵のヘリコプターを手に入れて、なんとかね、はい、
うん、
操縦したことないけど操縦するみたいな。
はい。
で、敵のヘリコプターに敵の爆弾スイッチがあると、敵が持ってると。
うん、
で、自分はヘリコプターに乗ってるって、どんなやって敵の爆弾スイッチ奪うと思います？
もうヘリごと爆破ぐらいしかないやん。
そうなんですよ、突っ込むんですよ。やばくないですか？あの、考えるって、どうやって奪うんだよって言って、考えるっていう、よく言うんですよ。ミッションインポッシブル。
うん、
この今作は。
はい。
こんな無理でしょって、この、こんなんどうやってやるのみたいな、うん。このミッションどうやってやるのって、いいから、やるんだ。俺は考えるからって、大丈夫とかって言って、うん、マジでやばい。もう、すごいわ。すごい、もう、すんごい映画。大絶賛してる。
想像つかんわ。
もうしっこ、めちゃくちゃ我慢したから140分だしね。
じゃあアクション映画進化してんねんね。
進化しすぎ。あの逆に退化してるから。
何がよ。
だってスタントマン使ってないんだぜ。普通スタントマン使ってもっと危険なミッションみたいなことやるじゃん。うん、アクションみたいな、うん。やらんからね、全部トム・クルーズがやってるから。骨とか折ったり、雲の上からダイビングで突入したり。だって前作も飛行機にぶら下がってたじゃん。
あ、なんかやってた、やってた。
あれ、トム・クルーズなんだよ。
トム・クルーズである必要性なくない？
ない。ないけど、
うん、
あれ、ぶら下がりたかったって。
生きる死ぬ考えるとか、じゃあ生きる死ぬ繰り返すとかもう超えてるの？
超えてる。だって、前作、オープニングから飛行機にぶら下がって、ブーって飛行機飛んでる中、ずーっと、うわーって、もうクライマックスでしょ、いきなり。
そんなん、スティーブン・セガールも飛行機にぶら下がったら死にましたからね。一瞬で。そうね、
でもトム・クルーズはね、今超えてるわ。映画だわ。ミスター映画。
はぁ、
もうめちゃくちゃ、俺はこれを超える映画は今年は出ないんじゃないかなと思って。
恐竜とか出てもわかんねえや。
恐竜とか出ても、トム・クルーズはなんとかするよ、これ。考えるっていう。
あ、サノスが出ても。
うん。あの、アベンジャーズに出たらやばいなって思う。マジで。
ああ。
だってなんかあったら、
うん。
トゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルルルもう音楽の強さ？しかも。
なんかね、スパイ大作戦って言ったら昔、チームで、なんか活躍するみたいな話やった。
今作もめちゃくちゃチームよ。
え、チームなの？
てか、スパイ大作戦っていうか、ミッションインポッシブルの映画は、
はい。
3ぐらいからめっちゃチーム戦？
あ、1とか2のあの、結局トム・クルーズが一人で。
チーム崩壊の話じゃん。
一人でずっと頑張ってたん、その後。
で、2も一人でずっと頑張るでしょ？
そういう映画と思ってた。
ほぼ。でも3ぐらいから。
チームが存在すんの？
そうそうそう。チームが存在して、
うん、
4から、うん、そのジェレミー・レナーとか、そのホークアイのやつとかも出るし。
ほうほうほうほうほう。
で、だから3、4、5はめちゃくちゃチームで頑張るよ。
その続投するチームメンバーとかもいるの？
うん、いる。
あ、仲間ができ始めんのかよ。
うん、だからずっと続投する、そのチームメンバーは。
あ、そうなん？
うん。
で、スパイ大作戦っぽくなっていくの？
なっていく、なっていく。だから味方が、一人が通信して、
は
い、うん。もう一人がハッキングとかして、みたいな。
あ、チームプレイやん。
そう。で、やる。で、トム・クルーズが無茶するっていう。
あ、無茶する役？
そう。だって、5分ぐらい息止めるからね。
何それ。
トム、あの、ミッションインポッシブルの前作のやつだよ。
じゃあ、3、4、5とか見といた方がいいのかもね。
絶対、見といた方がいい。
はぁ。
だって、ビルから落ちたりするから。
あの、アウトローの2は見なくてもいいですよね。
絆だから、あれは。
うん。
アウトローより強いからね。ジャック・リーチャーより強いから、マジで。そう、
ジャック・リーチャーは見なくていいですよね。
イーサン・ハントはね、マジで強キャラ。だって5分間息止めるし、雲の上からダイビングするし、あの飛行機にぶら下がるし。ヘリコプターで懸垂するし。マジでやばい。あと山とかも平気で登るし。
ザ・ロックより強い感じなの。
強い強い強い。あの、ガチで戦ったらボコボコにされるんだけど、うん、その後なんとかするって言って勝ちそう。
うんうんうん、
これ見といた方がいいよ、ブタオさん、マジで。これ、見とかんと損だよ。損まで言うよ。で、あの、万全を期すっていうかなんかもう、最大限に楽しみた、ぬんだったら、やっぱり3、4、5を見るから。が、やっぱり一番いいよね。それでなくても、
ゴーストなんとかとか。
そうそうそうそうそうそう。めちゃくちゃスパイだし、めちゃくちゃチーム戦だし、ずっと。
はい。
その、ずっと仲間一緒だから。
ああ、そうなの。仲間を大事にする話になってきてんのか。
てか、あの、今回の話は、
うん。
その、プルトニウムが盗まれるのよね、はい、最初に、
うん。
で、そのプルトニウムがマフィアの手に、テロリストに渡っちゃいけないみたいなのを阻止するのよ。
はい。
で、最初にそのマフィアの取引を、
はい。
なんとかうまくやって、プルトニウム手に入れんのよ。
うん。
だけど、知らない敵が来て、
うん。
その仲間を人質に取られて、
うん。
どうすんのって、プルトニウム渡さなかったら仲間殺すけどって言ったら、
うん。
トム・クルーズは仲間を選ぶわけ。
ワンであっさり崩壊したのにね、チーム。
そうそうそう。で、プルトニウムが奪われて、
うん。
仲間は助けたけど、で、このプルトニウムを取り返さないと、世界が核で、やべえことになるみたいな。だから仲間思いなのよ、トム・クルーズ。
はぁ。
めちゃくちゃ。
はぁ。そうやったんか。
うん。
ちょっと興味出てきましたね、ミッションインポッシブル。
ちょっとどころじゃなくても最大限に持って、最大限に持ってほしいわ。
いや、ミッションインポッシブルとかもシリーズ多くて、みたいな思ってたけど。
うん。多い理由わかります？
うん。
売れてるからよ。
うん。
ってことは人気があるってことよね。
え、っていうことは、あの。
ドル箱よ、ドル箱。
え、もうそんなん言ったら、あの、車のやつとかも？
ワイルドスピード？
うん。
そらそうよ。
あれ面白いんや。
絶対面白いよ、きっと。
後に行けないことみたいな。
うん。だから俺らは、
うん。
え、まだ見てないのとかって言われるレベルだから。
あれか、あの、ロッキーシリーズをバカにしてるみたいな。
そうそうそうそうそう。
そうやったか。見てへんかったな。
監督は J.J. エイブラムス。
あ、あの。
はい。メッションインポッシブル3の監督ですね。
ちゅうか、J.J. エイブラムス多すぎない？みんな J.J. エイブラムスになってますよね。
あ、制作総指揮が J.J. エイブラムスですね。そうそうそう。クリストファー・マッカリーっていう人が。
知らんなぁ。ちゅうか、でも、だから、でも J.J.
ユージュアルサスペクツの人らしい。
え、今さら？
うん。
だいぶベテランっていうか古い
人ですね。てかアウトローもこの人が監督ですね。
あ、そうやったんや。
うん。
結構やっぱり未だに面白いの撮ってんねんな。
ね、オールユードニーズキルも。
え、嘘？
うん。
え、ちょっと待ってや。
てかミッションインポッシブル、もう大体この人ですね。
え、もうトム・クルーズべったりやったのこの人。
べったりべったり。トム。
トムの監督になってますやん。
あれよ。なんだっけ、俺が嫌いな映画作る人、猿の惑星の面白くないのアリス・イン・ワンダーランド。
ティム・ガートン。
そのティム・ガートンに対する、
はい、
あの俳優、
パイレーツ・オブ・カリビアンの
とかギルバート・ブレイクの、
うん、
俺、チョコレート工場の人、
チャーリーとね。
そうそうそう、その人みたいな感じの関係性なのかな。
ああ。 逆にもうトムが君が取れみたいな言い続けてるぐらいの
レベルかもしれないです。そうだね。だって制作総指揮がトム・クルーズだからね。
だからもう、監督は常に。
だからトムが金出して作ってるみたいなもんなん
や。そうそう。で、誰が監督する？トム誰？って言ったら。
まあ、あいつしかいないよ、みたいな。
もう俺のこと知り尽くしてるからって。うん、いい加減知ったでしょっていう。
そう、俺はこのアクションがやりたいから、このアクション取った後に、ストーリー考えてね、みたいな。
うんうんうん。いや、もう。
雲の上から飛ぶって良くないって言われて、うん、トム、
うん、
そいつは最高だって。ポンって。あの、窓ガラス破って、はい、ビルの上から全速力疾走するおじさんってどう思う、はい、って聞いたら、うんうん、トム、
うん、
俺が走りたいぐらいだよ。
それはもう毎回監督ですよね。
トム、
うん、
水の中で5分間息止めれるかなって、
うん、
止めれるさって言って、じゃあそういうストーリー考えるからって、
うんうんうんうん、
もう本当に止めるからね。で、うん、その後失神するからね、
うんうんうんうん、
映画の中で、
うんうん、
結局ミッション失敗するから。
で、トム、次の映画のアイデアなんだけどさ、
うん、
主人公がインターネットでポルノを見るとこから始まるんだ、
待ってくれって。インターネットでポルノが見れるのかい？もう一度言ってくれ。本当にインターネット。いや、
この次の君が演じる男はインターネットでポルノを見るんだよ。
うん。そしたら。
ちょっと待ってくれ。そんなことって本当にある話なのかい？
不可能な作戦だよって。てんてんてんてんてんてんてんてんてん。いやーね、次のね、
はい、
ジェームス・ボンドもね、
ジェームス・ボンド、
トム・クルーズでいいよ。
ああ、そうなんや。
いや、マジで。ね、てか全部映画トム・クルーズでいいや。
もう、ミッション・インポッシブル VS007 どうでいいんだろう。
いい。だって MI6 めっちゃ出るしね、ミッションインポッシブル。
あ、そうなんや。
うん。
ほーん。じゃあ、アウトローもトム・クルーズで。だから、アウトローと007とイーサン・ホークが全部出るとかでいいんじゃないの？
いい。めちゃくちゃいい。あと、マッド・デーモンとか、ジェイソン・ボーンも出てきていい。
ああ。
だってあいつは CIA で、こっちは IMF で。CIA, MI6, IMF、
うん、
三つどもえ作戦、
うんうんうん。
あと FBI は誰？
FBI
だと、じゃああれ、羊たちの沈黙のあの女の刑事。
デミムーは？
うん。
ほ
ー。たた、
デミムーは、ジュリア・ロバーツだ。どっちやったデミムーは。
トゥー、トゥー、トゥー、パキャン！たら、たらたらたら。いいなぁ。もう、ミッションインポッシブル、歌尾さんが2までしか見てないのが、悔しいよ。
2までなんかミッションインポッシブルじゃないなぁって思って。
悔しいよ、3からやばいのに。3からやばいんすよ。
ああ。そうだったんかぁ。いや、トム・ウェイが、僕、だから、コラテラルとどっちが面白いの？
正直言っていいですか？
うんうんうん、うん。
ミッションインポッシブル。
あ、
いや、コラテラルは、
うん、
マジで面白いよ。
うんうん、
俺が嫌いな星5つ星つけるよ。
はい。
面白さ映画で言えば。
うんうん、
ミッションインポッシブル？
うんうん。
星28ぐらいある。
計測不能。
やばい、面白さとかは、俺が、点数つけていいのかなってなる。
もう N スラッシュ A みたいになっちゃってる、
ね。うん。
表示が。
だから、やばいもん。
映画極限状態迎えたみたいな。
うん。
いやもう、 てっちゃんのせいで、だいぶ期待上がっちゃってんねんけど、だ
いぶ。いいよ。俺はハードル上げてるよ、はっきり言って。
なんか見たことない映画が見れるぐらいに今思っちゃってるよ。
死の子も言わず、
はい。
3、4、5を見なさいって気分だな。ミッションインポッシブル、ゴーストプロトコル。
うん。
あ、じゃあミッションインポッシブル3、はい、ミッションインポッシブル、ゴーストプロトコル。
そうそう。
ミッションインポッシブル、ローグネーション。
はい。
ミッションインポッシブル、フォールアウト。これがあちあちなんすわ。あちあち。
あ、じゃあ、何でしたっけ、スカイリムじゃなくて、
スカイフォール？
何でしたっけ、
今やってるフォールアウト、だから3、4、5を見るまで、
うん、
この映画が映画館で見れない可能性があるので。
あ、ちゃうわ。オブリビオン。
オブリビオン。
オブリビオンより見たよ。
うん。
オブリビオンよりもずっと面白いってことやね。
うん。いや、マジでや、冗談抜きでマジでやばいから。
オブリビオンは何パーセントぐらいのトム・クルーズ同等でいいや。
オブリビオンは、
はい。
ちょっとここをね、言わせてもらっていい？
うん。
トム・クルーズが二人出るんですよ。
うん、出るね。
同時に。
うん。
ちょっとやばいんですよね。
二人どころじゃないね。
まあ、正直言っていっぱいいるんだけど、うん、それでも言っていい？
うん。
フォールアウト。
ああ、オブリビオンよりフォールアウト。
うん。
1.5 倍ぐらい。
もう、すんごいよ。ドギも抜かれるよ。目ん玉ひん抜くよ。
そこまで言うか。
豚尾さんより年上だからね、トム・クルーズ。
うん。
やれるかってな、これ。これやれる？
だって、
こういうことやれる？
年置いてったらアクションっていうのはどんどんなんかおとなしくなっていくかもしれないって。
なりがちじゃん。うん、そういうのって、うん。アクションは引退して演技派俳優っていうのが、うん。
そうそうそうそう。そうそうそう。
逆逆。
落ち着くっていう。
もう演技派とかないからって。
過激に？
うん。過激に5。
より頭使わない感じに？
うん。
ほう。進化するってやばいね。
全く頭使わんでいいから。逆に。
落ち着いた雰囲気とかなし。
なしなしなし。常に走ってる。
まあ、そんな感じですかね。じゃあ、なんとかして見たくなってきましたね。
なんとかどころか、もう絶対来週中には見てほしいよ。
はい。
てか、なんでみんなこんな騒いでないのっていうぐらいツイッターで。
実際売れてるんですかね。
そりゃバカ売れでしょ、世界中で。バカ売れよ。
で、だからその、やっぱり、シリーズものの敷居の高さってやつでしょうね、僕みたいに。その、もうだいぶ見てへんわ、やめとこうって。どうせ6とかって言ってみたら面白くないでしょっていう。
いや、めちゃくちゃ面白いよ。
うん。いや、見ときますわ。
いや、本当に見てる。
はぁ。
またね、ホワイトウィドウっていうキャラのバネッサ・カービーっていう女性が、
うん、
女優がもう、めちゃ変わってなる。
なんだそれ、味方なの？敵な
の？敵。
ああ。
またトム・クルーズが、
はい。
得意の、
はい。
見つけてきたみたいな。
なんじゃそれ見つけてきたって。
だってトム・クルーズってそんなに有名じゃない女優使うわけよ。
ああ、その女優を見つけてきたってこと？
そうそうそうそう。この子いい演技するわって出そうって。
うん。
っていうのが多いから。
うんうんうん。
このレベッカ・ファーガーソンとか、うん、イルサ役の MI6 役の女スパイ、
うん。
またこの人も強いしかっこいいんだ。
なるほど。
なあ、もう、喋ってると興奮するくらい面白い。
じゃあ来週は、なんとか。
あとスーパーマン役の人も出ますよ。
クリストファー・リーブ？
古い。古すぎるぞ。
誰や
ヘンリー・カビル？
誰それ
あ、だから今のマン・オブ・スティールのスーパーマンの人。ジャスティス・リーグとか。
あ、なるほどな。まあ、というわけで、今週お送りしたのは私、ブタワと、
てっちゃんでした。
じゃあ、フォールアウト、見てくれよな。
トゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル